森鴎外作。寒山拾得。唐の貞観の頃だというから、西洋は七世紀の初め。日本は年号というもののやっと出来かかった時である。呂九院という官吏がいたそうである。もっとも、そんな人はいなかったらしいという人もある。なぜかというと、呂は大衆の守護になっていたと言い伝えられているのに、新旧の登場に伝が見えない。守護といえば、志士とか大衆とか言うと同じ官である。志な全国が道に分かれ、道が州または郡に分かれ、それが県に分かれ、県の下に郷があり、郷の下に里がある。州には志士と言い、郡には大衆という。一体日本で県より小さいものに郡の名をつけているのは不都合だと、吉田東吾さんなんぞは不服を唱えている。呂が果たして大衆の守護であったとすると、日本の府県知事くらいの管理である。そうしてみると、東女の列伝に出ているはずだというのである。しかし、呂がいなくては話が成り立たぬから、ともかくもいたことにしておくのである。さて、呂が大衆に着任してから三日目になった。長安で北品の土ほこりをかぶって濁った水を飲んでいた男が、大衆に来て、中央品の肥えた土を踏み、澄んだ水を飲むことになったので、上機嫌である。それに、この三日の間に、他人数の下役が来て、謁見をする。受け持ちの事務を、形式的に報告する。その慌ただしい中に、地方長官の威勢の大きいことを味わって、意気揚々としているのである。呂は前日に下役の者に言っておいて、今朝は早く起きて、天台県の国政寺を指して出かけることにした。これは長安にいた時から大衆に着いたら早速行こうと決めていたのである。何の用事があって国政寺へ行くかというと、それには因縁がある。呂が長安で守護の任命を受けて、これから任地へ旅立とうとしたとき、あいにくこらえられぬほどの頭痛が起こった。単純なレウマチス性の頭痛ではあったが、呂は平生から少し神経質であったので、かかりつけの医者の薬を飲んでもなかなか治らない。これでは、旅立ちの日を延ばさなくてはなるまいかと言って女房と相談していると、そこへ子女が来て、ただいま御門の前へ小敷坊主が参りまして、ご主人にお目にかかりたいと申しますが、いかがいたしましょう。と言った。
ふん、坊主か。
と言って呂はしばらく考えたが、とにかく会ってみるからここへ通せ、と言いつけた。そして女房を奥へ引っ込ませた。元来呂は家居に応ずるために慶書を読んで御言の詩を作ることを習ったばかりで、仏典を読んだこともなく老子を研究したこともない。しかし僧侶や道士というものに対しては、なぜということもなく尊敬の念を持っている。自分の得得せぬものに対する盲目の尊敬とでも言おうか。そこで坊主と聞いて会おうと言ったのである。まもなく入ってきたのは一人の背の高い僧であった。暁破れた法衣を着て、長く伸びた髪を眉の上で切っている。目にかぶさってうるさくなるまで打ち合っておいたものと見える。手には鉄髪を持っている。 僧は黙って立っているので、旅が通ってみた。
私に会いたいと言われたそうだが、
何の御用かな？
僧は言った。あなたは大衆へおいでなさることにおなりなすったそうでございますね。それに、頭痛に悩んでおいでなさると申すことでございます。私は、それを治して信ぜようと思って参りました。
いかにも言われる通りで、
その頭痛のために出立の日を延ばそうかと思っていますが、
どうして治してくれられるつもりか？何か薬法でもご存知か？
いや、次第の身を悩ます病は幻でございます。ただ、症状な水がこの受領器に一杯あればよろしい。まじないで治して信ぜます。
はあ、まじないをなさるのか。
こう言って少し考えたが、司祭あるまい、一つまじなってください。と言った。
これは、井戸のことなどは平生深く考えてもおらぬので、どういう治療ならさせる、どういう治療ならさせぬという定見がないから、ただ自分の御性に依頼して、その折々に判断するのであった。もちろんそういう人だから、かかりつけの医者というのもよく人選をしたわけではなかった。祖門や霊数でも読むような医者を探して決めていたのではなく、近所に住んでいて呼ぶのに面倒のない医者にかかっていたのだから、ろくな薬は飲ませてもらうことができなかったのである。今、乞食坊主に頼む気になったのは、なんとなく偉そうに見える坊主の態度に心を起こしたのと、水一杯でするまじないなら、間違ったところで危険なこともあるまいと思ったのとのためである。ちょうど東京で高等官連中が紅領事や気合術に依頼するのと同じことである。
呂は子女を呼んで、汲み立ての水を鉢に入れてこいと命じた。水が来た。僧はそれを受け取って、胸に捧げて、じっと呂を見つめた。
清浄な水でもよければ、不潔な水でもいい。湯でも茶でもいいのである。不潔な水でなかったのは、呂がためにはもっけの幸いであった。しばらく見つめているうちに、呂は覚えず精神を僧の捧げている水に集中した。この時、僧は鉄髪の水を口に含んで、突然、ふっと、呂の頭に吹きかけた。呂はびっくりして背中に冷や汗が出た。
お頭痛は？と、僧が問うた。
あ、治りました。
実際呂はこれまで頭痛がする頭痛がすると気にしていて、どうしても治らせずにいた頭痛を、坊主の水に気を取られて取り逃がしてしまったのである。僧は静かに鉢に残った水を床に傾けた。そして、そんならこれでおいとまをいたします。と言うやいなや、くるりと呂に背中を向けて戸口の方へ歩き出した。
まあ、ちょっと！
と、呂が呼び止めた。
僧は振り返った。
何かご用で？
寸師のお礼がいたしたいのですが。
いや、私は軍章を福利し、教満を釈服するために骨敷きはいたしますが、領事代はいただきませぬ。
なるほど。
それでは、強いては申しますまい。あなたはどちらのお方か。それを伺っておきたいのですが。
これまでおったところでございますか？
それは、天台の国政寺で。
はあ、
天台におられたのですな。お名は？
武官と申します。
天台国政寺の武官とおっしゃる。
両はしっかり覚えておこうと努力するように眉をひそめた。
私もこれから大衆へ行くものであってみれば、ことさらお懐かしい。ついでだから伺いたいが、大衆には会いに行ってためになるような偉い人はおられませんかな。
さようでございます。国政寺に実徳と申す者がおります。
実は、普賢でございます。
それから寺の西の方に観岩という石窟があって、そこに観山と申す者がおります。
実は文殊でございます。
さようなら、おいとまをいたします。
こう言ってしまって、ついと出て行った。
こういう因縁があるので、両は、天台の国政寺を指して出かけるのである。
全体、世の中の人の道とか宗教とかいうものに対する態度に三通りある。自分の職業に気を取られて、ただ、駅々と年月を送っている人は、道というものを顧みない。これは読書人でも同じことである。もちろん、書を読んで深く考えたら、道に到達せずにはいられまい。しかし、そうまで考えないでも、日々の務めだけは便じていかれよう。これは全く無頓着な人である。次に、着衣して道を求める人がある。千年に道を求めて、万事を投げ打つこともあれば、日々の務めは怠らずに、絶えず道に志していることもある。儒学に行っても、道教に行っても、仏法に行っても、キリスト教に行っても同じことである。こういう人が深く入り込むと、日々の務めがすなわち道そのものになってしまう。つづめて言えば、これは皆、道を求める人である。この無頓着な人と道を求める人との中間に、道というものの存在を客観的に認めていて、それに対して全く無頓着だというわけでもなく、さればといって自ら進んで道を求めるでもなく、自分をば道に疎遠な人だと諦め、別に道に親密な人がいるように思ってそれを尊敬する人がある。尊敬はどの種類の人にもあるが、単に同じ対象を尊敬する場合を考慮して言ってみると、道を求める人なら遅れているものが進んでいるものを尊敬することになり、ここに言う中間人物なら自分のわからぬもの、得得することのできぬものを尊敬することになる。そこに、盲目の尊敬が生ずる。盲目の尊敬では、たまたまそれを差し向ける対象が聖国を得ていても、何にもならぬのである。両は、衣服を改め、世に乗って、大衆の感謝を出た。
従者が数十人ある。
時は冬の初めで、霜が少し降っている。
将校の支流で、
四方形という川の左岸を迂回しつつ、北へ進んでいく。はじめ曇っていた空がようよう晴れて、青白い日が岸のもみじを照らしている。道で出会う老妖は、皆夜を避けてひざまずく。世の中では、両がひどくいい心持ちになっている。牧民の職にいて賢者を礼するというのが手柄のように思われて、両に満足を与えるのである。大
州から天台県までは60里半ほどである。日本の6里半ほどである。ゆるゆる夜をかかせてきたので、県から役人の迎えに出たのに会ったとき、もう昼を過ぎていた。知見の感謝で休んで、地層になりつつ聞いてみると、ここから国政寺まではつま先上がりの道がまた60里ある。行き着くまでには夜に入りそうである。そこで寮は知見の感謝に泊まることにした。翌朝、知見に送られて出た。今日も昨日に変わらぬ天気である。一体、天台18000畳とはいつ誰が測量したにしても、所詮高すぎるようだが、とにかく虎のいる山である。道はなかなか昨日のようにははかどらない。途中で昼飯を食って、日が西に傾きかかった頃、国政寺の山門に着いた。智者大師の滅後に隋の煬帝が建てたという寺である。寺でも守護の御三系だというのでおろそかにはしない。道行という僧が出迎えて、寮を客間に案内した。さて、坂の教王が住むと、寮が問うた。当時に武漢という僧がおられましたか？道行が答えた。武漢とおっしゃいますか。それは先頃まで本堂の後ろの僧院におられましたが、暗夜に出られたきり帰られませぬ。当時ではどういうことをしておられましたか？さようでございます。僧どもの食べる米をついておられました。
はあ。そして何か他の僧たちと変わったことはなかったのですか？
いいえ、それがございましたので。はじめ、ただ骨惜しみをしない親切な同宿だと存じていました武漢さんを、私どもが大切にいたすようになりました。すると、ある日、不意と出て行ってしまわれました。
それはどういうことがあったのですか？
まったく不思議なことでございました。ある日、山から虎に乗って帰って参られたのでございます。そしてそのまま廊下へ入って、虎の背で塩を吟じて歩かれました。一体塩を吟ずることの好きな人で、裏の僧院でも夜になると塩を吟ぜられました。
はあ、生きた荒勘ですな。その僧院の後はどうなっていますか？
ただいまも空き家になっておりますが、折々夜になると虎が参って吠えております。そんならご苦労ながらそこへご案内を願いましょう。
こう言って寮は座を立った。道行は雲の意を払いつつ先に立って、寮を武漢のいた空き家に連れて行った。日がもう暮れかかったので、薄暗い屋内を見回すに、がらんとして何一つない。道行は身をかがめて、石畳の上の虎の足跡を指さした。たまたま山風が窓の外を吹いて通って、うず高い庭の落ち葉を巻き上げた。その音が石爆を破ってざわざわとなると、りょうは髪の毛の根を締め付けられるように感じて、全身の肌に泡を生じた。りょうはせわしげに空き家を出た。そして、後からついてくる道行に言った。
じっ
徳という僧はまだ当時におられますか？
道行は不審らしく呂の顔を見た。
よくご存知でございます。先刻あちらの栗屋で寒山と申す者と火に当たっておりましたから、ご用が終わりなさるなら呼び寄せましょうか。
ははあ、寒山も来ておられますか。
それは願ってもないことです。どうぞ、ご苦労ついでに栗屋にご案内を願いましょう。
承知いたしました。と言って、道行は本堂について西へ歩いていく。呂が後ろから通った。
実徳さんはいつごろから当時におられますか？
もうよほど久しいことでございます。あれは武官さんが松林の中から拾って帰られた捨て子でございます。
はあ。そして当時では何をしておられますか？
拾われて参ってから三年ほど経ちましたとき、直道で上座の像に香をあげたり、灯明をあげたり、そのほか供え物をさせたりいたしましたそうでございます。そのうち、ある日、上座の像に食事を供えておいて、自分が向き合って、で一緒に食べているのを見つけられましたそうでございます。びんずる尊者の像がどれだけ尊いものか存ぜずにいたしたことと見えます。ただいまでは栗屋で僧どもの食器を洗わせております。
はあ。
と言って呂は二足三足歩いてから通った。
それから、ただいま寒山とおっしゃったが、それはどういう方ですか？
寒山でございますか？これは当時から西の方の寒岩と申す石窟に住んでおりますものでございます。実徳が食器を洗いますとき、残っている飯や菜を竹の筒に入れて取っておきますと、寒山はそれをもらいに参るのでございます。
なるほど。
と言って、呂はついていく。心の内では、そんなことをしている寒山実徳が文殊不言なら、虎に乗った武官は何だろう、などと、田舎者が芝居を見て、どの役がどの俳優かと思い惑う時のような気分になっているのである。
はなはだむさ苦しいところで。
と言いつつ、道行は寮を栗屋のうちに連れ込んだ。ここは湯気がいっぱいこもっていて、にわかに入ってみると、しかと物を見定めることもできぬくらいである。その灰色の中に大きいかまどが三つあって、どれにも残った薪が真っ赤に燃えている。しばらく立ち止まって見ているうちに、石の壁に沿って作りつけてある机の上で、大勢の僧が飯や菜や汁を鍋釜から移しているのが見えてきた。この時、道行が奥の方へ向いて、
おい、実徳、
と呼びかけた。呂がその視線をたどって入り口から一番遠いかまどの前を見ると、そこに二人の僧のうずくまって火に当たっているのが見えた。一人は髪の二三寸伸びた頭をむき出して、足には草履を履いている。今一人は木の皮で編んだ棒をかぶって、足にはぼくりを履いている。どちらも痩せてみすぼらしい小男で、武官のような大男ではない。道行が呼びかけたとき、 頭をむき出した方は振り向いてにやりと笑ったが、返事はしなかった。これが実得だと見える。棒をかぶった方は身動きもしない。これが寒山なのであろう。両はこう見当をつけて二人のそばへ進み寄った。そして袖をかき合わせてうやうやしく礼をして、長義太夫四時節、大衆の守護、常駐国、私費魚隊、旅、旧院と申すものでございます。と名乗った。二人は同時に両を一目見た。それから二人で顔を見合わせて、腹の底からこみ上げてくるような笑い声を出したかと思うと、一緒に立ち上がって、クリアを駆け出して逃げた。逃げしなに寒山が、
武官が喋ったな。
と言ったのが聞こえた。驚いて後を見送っている旅が周囲には、飯や菜や汁を持っていた僧らがぞろぞろと来てたかった。道行は真っ青な顔をして立ちすくんでいた。大正5年1月。